みんなで
リレーフォーライ
フ。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りいたします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。また毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっております。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、今日の岡崎、晴れ、曇り、どっちなんだろう、これは。
どうでしょう、雲が多いから。
曇り?青空も見えるし。
どっち?
これ微妙。
なんかルールがあるんでしょうね、きっと。
何パーセント以上とか確かあったような気がしますけどね。
でも、どうやって測るとパーセントがわかるっていうのが私わからない。
ほんと。ほんと。
でしょ。
まさしくそうですね。
数字言われてもわからない。
まあ、大概ということで。
そうですね。まあ、日本語として通じれば日常生活は困らないので。
そうですね。まあ、曇りと取る人と晴れと取る人と今日は分かれるだろうなというような、そんな、岡崎の天気でございますが。
なんていい加減なラジオなんでしょう。
いやいやね、台風10号も、日本列島の方のようにね、接近もしております。そんな中、まあ、今日はね、平日なんで大丈夫なんですけど、今週末ももうリレーフォーライフ、日本の国内では開催の予定もありますし、昨日、おとついは直前にラジオにご出演いただいたリレーフォーライフジャパン室蘭もね、
はい、
開催されてますので、ちょっとどうだったかなって気になりますが。
そうですね、気になります ね。でも今日は違うところと繋ぐんですよね。
そうなんです、今日は西でーす。
まあいいでしょうね、それはね。
まあ白状な。
まあいいものはね、ちょっと立っとくといいですもんね。
そうです。またご出演いただいたところの、その後っていうのは、ね、はい、また追って、皆さんにもまたご出演いただいてお話聞ければなと思ってますので、
はい、そうですね、
はい、はい。
でまた今回お話伺うのが、西は西でもお名前が西さんという、
おっとかけた。
じゃあ大阪さん、そういう風にお考えになって言ったのかなと思ったんです
いやいや、すいません、ただの偶然です。ノープランでした。
もう本当に歯科医科大学実行委員長の西さんにお電話つながってます。はい、西さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすいません、最初からネタでいじってしまいまして。
いえ、ありがとうございます。
こういうコーナーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
人がほぐれました。
いえ、西さん、リレーフォーライフジャパン滋賀医科大学実行委員長ということで、
はい、
4月には東京で初めてお会いさせていただいておりまして、
はい、
もうその時にまたラジオ出てねって確かお話をしたような。
そうでしたね、はい、
記憶があります。それ以降になりますが、ご無沙汰しておりまして。
ご無沙汰しております。
その後準備の状況はいかがでしょう。
はい、そうですね、まあなんとかかんとか実現できそうな方向には行ってると思います。
やった、その実現できそうな方向には行っておりますと、まあ、謙遜されておっしゃりました。はい、滋賀医科大学のリレーフォーライフジャパンなんですが、
はい、
こちらはいつまず開催になりますか。
はい、10月8日9日です。
10月の8日9日、
はい、
会場は
大津市にある滋賀医科大学です。
そうですよね、滋賀医科大学って言っておいて違うところでやるのもどうだっていう。大見総合、大見八幡総合運動場とかね、はい、例えばそういうそれはあれっていう感じなんで、まあ、
はい、
分かりやすいですね。10月の8日土曜日、
9日、
はい、日曜日に、はい、滋賀医科大学さんの要はキャンパスということで、
はい、
よろしいわけですね。
はい、そうです、はい、
こちらの方で、時間はスタート時間は
12時です。
12時スタート。
はい、
はい、でゴールが翌9日の
12時です。
12時ですね、
はい、
大変分かりやすくなっております。はい、参加者に優しいご案内ですね、これは。
はい、
いいことです。
いいことですよね。
はい、
で実は 滋賀医科大学さんのリレーフォーライフなんですが、ホームページとか拝見しますと、
はい。
はい。日本初、学生が作るリレーフォーライフってありますね。
ああ、はい。
はい。要は、そういうことなんですよね。そういうことなんです。
ということは、西さんも学生さんですか？
あ、はい。今、医学部の6年生です。
きゃー
な、何それ
いやいやいやいや。
どこ食いついてんだろうい
や、別に何でもないですよ。
あ、そうですか。
はい。
あ、まあ、若い人いいですよね。
ね、そうですね。はつらつとしててね。
はい。はい。はい。はい。で、西さんは、
はい。
その今回、滋賀医科大学の方で、そのリレーフォーライフをやろうということで、はい、まあ、手を挙げられたんですが、
はい。
そのきっかけっていうのは何だったんです？
きっかけは、昨年、うん、滋賀県で開催された、はい、リレーフォーライフ滋賀に参加したことです。
その参加っていうのを、はい、実行委員の方で？
ボランティアとしてです。
あ、お手伝いいただいたわけですね。ありがとうございます。はい、滋賀のリレーって言えば、僕は初年度、一番最初の年に、はい、それも、うちのちょっと都合があったんで、着いたのが夕方もう6時半かだったかな。
はい。
うん、もう真っ暗で、寒かったという覚えがありますけど。
はい。
ね、琵琶湖の湖畔でしたもんね、今までが。
そうですね。
はい。はい、それがちょっと今回は会場が変わって、
はい。
その、まあ、今までは、なんて言ったらいいのかな、社会人の方を中心に、
はい、
滋賀のね、実行委員会は運営されてたんですが、
はい、
今回は学生さんの実行委員会、
はい、
要はアメリカではカレッジリレーっていう言い方してますが、
そうですね、はい、ね、
そのカレッジリレーの日本の初ということで、いろいろ、はい、プレッシャーとかあるんじゃないですか？
そうですね、正直それはあって、うん、やっぱり滋賀のリレーフォーライフは、まあ、ご存知だと思いますが、すごくあったかいリレーで、
はい、
本当に楽しみにしてくれるサバイバーさんの方もたくさんいて、
はい、
でそういう方々の思いを引き継いでの今回のカレッジリレー開催になるので、
うん、
まあ、皆さんをこうがっかりさせたらいけないっていう、こうプレッシャーがすごくあります。
うん、そうですよね。じゃあもっとプレッシャーかけちゃいましょうか、ゆみさん。
そうですね。
どうせ、ね、せっかくだから、
はい、
もうプレッシャーの一つや二つ増えたってどっちことないっていう。
どうします？西さん、こんなこと言われちゃってますよ。
そうですね。ちょっと勘弁してほしい。
いやいやいや、何言ってんですか。プレッシャーが多ければ多いほど、はい、達成した時の喜びっていうのはその分増えるんですよ。はい、
あ、そうですね。
はい。
まあ、それはね、うん、まあ、確かに、正しい。けど、
うん、ただ単に僕がド M なだけ。そういうじゃないよね。なんて言うんだろう、必要以上に感じちゃダメですよ、背負ったら。
はい、
もうプレッシャーなんかね、楽しんじゃえばいいんで。
はい、
うん、やれることしかやれないし、
はい、
うん、だけどその今自分のできることをこう精一杯やってれば、もうそれでいいんですよ。
はい、
周りが何を言おうと。で、それが、なんて言うんだろうな、参加者の方たちに、
はい、
一生懸命やってみえるところが伝わるはずなんで。
はい。
うん。
私きっと西さんは、もう全然そのプレッシャーっていうか、もう大変ですとか、プレッシャー感じてますとかって言いながらもきっと、うん、やる彼だと思うんで、
うん、
声の感じからして。
だって、ほらほら、もう、ああやって、それこそプレッシャーかけられた。なんだかんだ言いながら、
ね、何人ぐらいで大体コアになって動いてるんです？
まあ、実行委員は30名弱います。
ああ、
それをまとめてるんですね。
はい。
ほうほうほう。男女の比率はどれぐらいです？
男女は、女性の方が多いかもしれないです。10、20ぐらいですかね。
うんうんうん、
はい、
今リレーフォーライフのどこの実行委員会行っても大体そんな感じですね。女性の方が多いです、男性よりも。
はあ、そうなんですか。
はい、
だけどね、だってあれでしょ、実行委員の皆さんってみんな学生さんなんですよね。
はい、滋賀医大の医学科と看護学科、うん、あと滋賀県立大学の看護学科の学生も入ってます。
あ、なるほどなるほど。
あ、そうか、看護学科だからどうしてもやっぱり学校の中全体も女性の方が多いとか、そういう環境なんでしょうかね。
そう かもしれないですね、はい、
なるほどなるほど。じゃあだからあの社会人になってからだったらきっとあの仕事のこととかがあってやっぱ女性の方が動きやすいってこともあるかなとかって思ったんですけど、
うんうんうん、
でも学生さんで女性の方が多いっていうのはきっとなんか理由が別であるんだろうなと思って。
すごい分析ですね。
ありがとうございます。
僕はただ単に女性の方が積極的だからとしか理由が浮かばなかったんですけど。
そうですか。
もう今本当やっぱり男性だけでなく女性の方も本当にすごく、うん、女性の方がといったらいいかな、熱心にされる方が多いんで、だから日本のリレーってどっちかというと女性の方に支えていただいてるなっていうのが実は実感をここ2年ぐらい持ってたんですよ。
本当、そうなんですか。ね、西さんどうです？学校の中だと、はい、そのリレーフォーライフに関するその関心の持ち具合って男女差なんかありますか？
ああ、やっぱり女性の方が関心を持ってくれがちですね。
本当、それってどうしてかしら、はい、なんか理由って思いつきます？
やっぱり看護学科の学生の方がより患者さんに近いところで実習などしてるので、うん、まあ、がん患者さんの力になりたいって思いが良い子が多いというのと、
はい、
まあ、あと男子は総じてやっぱシャイなので興味を持ってもなかなかこう恥ずかしがってこうやりたいってこう言ってこないことが多いですね。
それありますよね。
ちょっと大塚さんそれ
いやいや見てて、うん、僕にガールチューだけじゃなくて見てて本当にそんな感じがします。
うーん、
僕ここ2年ぐらい大学で授業させていただいたことあるんですけど、積極的に意見とか質問とかされるのは女性の方が多いです。
あ、本当、
はい、
じゃあまあ年齢関係なくそういう傾向があるんですかね。
ですね。まあ平成の世の中ですからね、うん、昭和の世の中からもやっぱ変わってると思うんで、うん、はい、まあまあまあそのね、それは置いといたとしても、
はい、
今年の滋賀医科大学のリレー、何かこう特徴みたいなのってあります？特色というか。
あ、はい、やっぱり日本で初めての学生によるリレーフォーライフ、ハレッジリレーということで、
うん、
まあ、がんサバイバーさん、ケアギバーさんはもちろんのこと、その若い学生を意識した企画っていうのも用意してあります。
なるほど、
はい、
例えば
その若い世代に向けたものとして、啓発では特に関係のある子宮頸がんの検診を行ったりですとか、
うんうん、
講演会でも20代のサバイバーさんを呼んで講演をしていただいたりします。
はい、
はいはい、
やっぱり身近にいらっしゃるんですか、そういうお若いサバイバーさんって。
なかなかカミングアウトしてる人はいないんですけれども、うん、まあ、いろんなつてをたどって、
うん、
はい、お呼びしています。
あ、外からお呼びになる。
あ、外からです。はい、
なるほど。
まあね、リレーの関係者の西さんから見ると、まあ、先輩方に声をかければそういったことって、はい、ね、紹介とかねしていただけるでしょうし。
そうですね、
うん、で確かに若い世代の方にがんのことをいろいろ知っていただきたいですね、
はい、そうです。はい、
うん、大人の方もそうなんですが、大人っていうかね、まあ、30代40代以上の方もそうなんですが、やっぱり20代場合によっては10代の方にもがんってこういうものなんだよっていう正しい部分をもうがっつりと伝えていただきたいと思います。
はい、
あんまり難しい話はダメだよ、おじさんだったら頭に入ってこないから、はい、くだいって話して
もうそういうこと、はい、でもそういうのはあれですもんね、だってやっぱりこう患者さんにお話しするにはこういう風ですとか、そういうの学校で習いますよね。
そうですね、ある程度は
ねえ、生徒、うん、得意分野ですよね。
ほら、今のなんだかんだ言ってプレッシャー
いやいやいやいや、やっぱ現役の学生さんだからね、うん、と思って
なかなかやっぱ難しい部分ってあると思うんですけど、なんていうのかな、はい、お話ししていただく方の立場の方もなんか楽しく明るくお話をしていただけるとね、多分聞く方は聞きやすいかなというふうに思いますし、
はい、
で、まあ、実際にこのコーナーがですね、みんなでリレーフォーライフなんですが、リレーフォーライフ、がんのことをこうお伝えする。でも、はい、なんか暗く重くじゃなくって、まあ、リレー自体がまあ明るく楽しくで温かいイベントじゃないですか。
はい。
なんでそれを伝えたくって、まあ、無理しておふざけのこと言ってるんですけど、はい。いつもはこんなんじゃないんですよ。
はい。
なんで由美さん黙ってるところで。
いや、別に、ちょっと微笑んでます。
あ、そうですか。
はい。
はい。こう、なんていうのかな。リレー、実際に実行委員会の中に入って、それもメンバーをまとめられて、で、はい、なおかつ、大学と、あと、地域との、間に立っているわけですね、はい、実行委員長として。
はい。
なんか、まあ、本当だったらこういう場じゃ言えないけど、ちょっと前一言ぐらい言っちゃってもいいかな、みたいな。
そんな話を、そんな、ありますそういうの、西さん。
苦労してるんですよ、みたいな。大丈夫？
そうね。やっぱいろんな考えや、まあいろんなことをやりたい人がいるので、うん、その板挟みというか、
うん、
やっぱり大学側と行政側と、うん、そして対岸協会側とで、いろいろ、ちょっと見てる方向が違ったりとか、うん、そういうのがたまにあって、
うん、
そういう時はちょっと大変です。
ああ、そうだね。そう、調整っていうのはいろいろ大変でしょ。気も使うし、
はい、
頭も使うし、大変だと思いますし、はい、でも、そういった経験をされていけば、西さんはじめ実行委員会の皆さんの今後必ず役に立つはずなんで、
はい。
うん、なかなか体験できることでもないですしね。
はい。
じゃあやってみようかっていう形で、
うん。うん、役に立つことといえば、西さん、学校の勉強に、この、リレーフォーライフジャパンの経験って、なんか、使えるようなところって、多分あるじゃないかなと思うんですけど、
はい。
もう6年生になられてるし、なんか具体的に、ありますか？
はい、やっぱり、病院実習で、がん患者さんと接するときに、全くがん患者さんと話した経験がないと多分どう接していいか最初は分からないと思うんですけど、まあ、こうやってリレーフォーライフでたくさんのサバイバーさんとお話とかさせてもらってると、やっぱりコミュニケーションしやすくなりますね。
はい、いいですね。
日本全国いろんなところに医科大学ってありますけれども、そういったところの学生さんにやるといいよってやっぱ進めたいですか？
ああ、もうぜひ、もう、医科大学に限らず、すべての大学に興味を持ってもらいたいです。
はあ、で、まあ今言われた、その患者さんと接するときのことに関してすごくためになるってことをおっしゃってましたけど、
はい、
もし他の大学の大学生の方に、これやるといいよって勧めるとしたら、どんなことを言いたいですか？
いや、単純に面白いよって。
うん。ああ、大事ですね、そこね。
はい、まあ。楽しみながら、うん、ちょっと社会にいいことができる、
うん、
こんな、そして自分も成長できる、
うん、
こんな素晴らしい企画はないと思うと伝えたいですね。
一石二鳥という言葉がありますけど
ありますね。
ありますけど、楽しみながら頑張ってればこれが5兆にも6兆にもなるんですよね、はい、その本人さんたちの取り方次第で、はい、だからもう基本も実行委員の方たちが楽しんでやってもらえるっていうことがすごく大事だと思いますので、
はい、
うん、そうすると参加者の人たちも自然と笑顔になるんじゃないかなと、
うん、
うん、
そうですよね、
思いますよ。
はい、
でも西さん、学校の勉強しながらこういうのの実行委員会の実行委員長をされるわけですよね。
はい、
それその役を受けようと思った時って、
はい、
なんか迷いはありましたか？
迷いは、はい、ありました。
そうだよね。
はい、ちょうど10月8日9日の時期が6年生は卒業試験のシーズンで、
ええ、
試験中にリレーフォーライフなんてできるんだろうかとちょっと迷ったんですけれども、うん、もう最後のチャンスだし、
うん、
もう飛び込んでみるしかないと思って今やっています。
うん、大学側もリレーフォーライフやったんで、ちょっとそのね、気持ちを汲み取って点数を割り増しにしといてくれるといいですね。
ちょっとこうネタを吐かせてくれたらな。
ね、リレーフォーライフの、実行委員会入ったら、じゃあかける10パー増しいうような感じ。いや、これってすごく大事な社会勉強だと思うんで、
うん、
医科大学の方からすると本当に実習に近いものもあるんじゃないかなっていうふうな感じもしますのでね。
そうですね。
うん。
それは、大須賀さん、スタッフパートナー的になんか日本対岸協会の方に、そういうふうに大学への働きかけてできませんかって話はしてくださるんですか？
無理でしょう。いや、僕が先生だったら、はい、10割増しって、10割増しか、10% 増しってやりますけど、僕先生じゃないんで、残念なんだなぁ。
まあそうですね、ここで言ってればいつかどこかでなんかね、そういうこともあるかもしれませんからね。
うん、大学生の方々が実行委員会を作ってるっていうのは今回初めてですが、いろいろお手伝いいただいてるっていうのは他にもありますのでね、どんどんどんどん皆さんの若い力、明るいパワーをこうリレーのリレーフォーライフの開催にねお貸しいただけるとすごくありがたいなと思います。そろそろ時間なんですが、西さん、何かこう言い忘れたこととか、これだけは言っときたいみたいなのって何かあります？
そうですね、学生主体ではありますけど、やはり主役はあくまでもがんサバイバーさん、ケアギバーさんという意識でやっていますので、
うん、
でそういう方々と学生がコミュニケーションを取れるようなイベントにしていきたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。
頑張れ。せっかくの機会なんで、ちょっとこれサバイバーであり、ケアギバーである僕からお願いがっていうのがあって、
はい、
リレーの会場で、
はい、
サバイバーは当然なんですが、
はい、
ケアギバーの方の声も、
はい、
たくさん聞いてみてください。
はい、
これは医科大学の学生さんだから、僕一つお願いしたいなと思います。
はい、
多分今まで気づかれてない部分とか、
うんうん、
いう話も聞くことができると思いますので、
はい、
リレーフォーライフね、運営当日大変だと思いますが、どっかでちょっと時間を5分でも10分でも作って、
はい、
聞いていただければ、今後の西さんはじめ皆さんのプラスになると信じてます。
はい、
はい、
いい日になるといいですね。
そうですね、
ね
え、僕はその日は隣にいますね。
隣？
89は岐阜もそうなんですね。
ああ、かぶった。
かぶった。
西さん、遠い空の下で、はい、成功をお祈りしておりますので、頑張ってください。
そうか。
はい。
すぐそばじゃん。
近いですよ。
俺、行くわ。
はい。
ちょっと、どのぐらい顔出せるかわかんないですけど、
はい、
ちょっとだけでも、西さんはじめ皆さんの顔見に行きます。
あ、そうか、大阪さんもいるところからだったら近いですよね。
岐阜市にいるんだ。
うん、そうですよね。
そうですよ。
そっか、
うん、
よかったですね、西さん。よかったかどうか分かりませんけど、
はい、いや、邪魔者が来るかもしれないですけど。
お待ちしております。はい、
いや、本当に賑やかな感じでにしたいんで行きます。ぜひ、
はい、
お待ちになっていてください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
じゃあ私は遠くから応援してますね。すいません。いやいやいや、気持ちはあるんですけど、身が一つしかないもんで。
ね、そうですよね。
すみません。
まあ間違いないです。
は
い、
そうなんです。
はい。はい、
では、歯科医科大学で実行委員長として頑張ってます。西さんに今日はお話を伺いました。西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。楽しんでね。
はい、失礼します。
失礼します。いや、大須賀さん、いい人紹介してくださってありがとうございました。
なんか声も喋り方も優しいですよね、うん、誠実っていう感じがすごく伝わってくるんで、
将来きっと有望な人材になります ね。
楽しみです。
本当ですね。お顔見てきてくださいね。
は
い、
もうね、顔は見てます、合ってるんで。
あ、そうなんですね。
東京で、
はい、わかりました。
はい、
はい、ではみんなでリレーフォーライフのコーナーでした。
はい。